三田警察署にお電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。松井副署長、お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。
そうですね。
はい、まあ、4月下旬にはちょっとこう雨がまとまって降ったりしてたんで、はい、ゴールデンウィーク中ですね、天候ちょっと心配したんですけども、はい、結構こう晴天でですね、
そうですね、
よかったですね、はい、まあ、多くの方がこう観光とかレジャーですね、はい、楽しまれたんじゃないかなと思います。道路も結構渋滞と
かですね、なかなかの渋滞ぶりでしたね、
はい、もうすごかったんでですね、
はい
はい、まあ、でも久々にですね、なんかこう活気とかですね、勢いがですね、戻ってきたんじゃないかなって、思います。
そうですね、本当ですね、
はい、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。それではまずこの1週間振り返って、どんな出来事がありましたか、ご紹介ください。
はい、今日3つですね、お話をさせてもらいたいなと。
3つ、はい、はい、分かりました。1つ目は何でしょう。
1つ目はですね、窃盗被疑者の検挙ということでですね、
はい、
ゴールデンウィーク中と挟んでですね、はい、ちょっと2件ほどありましたので。
あ、そうなんですか、
はい、みんなちょっと注意してよっていうことですね、はい、1件目がですね、4月28日ですね、はい、市内のこうパチンコ店でですね、お客さんがですね、精算機でですね、はい、精算をしたんですけども、はい、その後にですね、現金取り忘れたっていうことで、その後にですね、監禁に来たですね、生産機ですね、はい、来たものがですね、持ち去ったっていうようなやつですね、
はい、
でもう一件がですね、これも同じようなやつでですね、はい、4月の30日にですね、コンビニですね、
はい、
でお客さんがですね、トイレを利用したんですけども、その時に財布ですね、をトイレにですね、置き忘れた。で、その後に来たもんがですね、はい、持ち去ったっていうような。で、幸いにですね、はい、両方ともですね、持ち取ったものを特定できたんでですね、そのままちょっと窃盗事件でっていうことで、検挙しております。
そうですか、
はい、ね、結構これうっかりするやつかなと思うんでですね、
たまにご紹介ありますね、
はいはい、なんでよく注意していただきたいなっていうとこですね。
はい、わかりました。二つ目は何でしょう。
二つ目はですね、飲酒運転ですね、はい、これ二人ですね、ゴールデンウィーク中と挟んでですね、はい、2件ですね、取り扱いがあって、2名ですね、逮捕してるっていう分なんですけども、はい、1件目は5月の2日ですね、夜中ですね、
はい、
深夜にですね、市内のこう三田町ですね、
はい、
を走行していた男性の運転ドライバーの方ですね、それからもう1件がですね、5月の8日日曜日です、この間ですね、
はい、
午後の10時半頃ですね、はい、南ヶ丘ですね、走行していた、女性のドライバーの方ですね、
はい、
いずれもですね、パトカーですね、のもんがですね、職務質問したらですね、飲酒運転ということでですね、
はい、
両方とも逮捕したっていうことですね。で、結構こう先ほどのゴールデンウィークではないですけども、はい、だんだんとこう活気がこう戻ってきてるのかなって思うんでですね、お酒の場もこう機会も増えてきてるのかなって思うので、はい、やっぱり飲んでいただくのはいいんですけども、ルールだけは守ってよ、
そうですね、
っていうことですね、
はいはい、大きな事故につながらなくてよかったですね、
はい、そうですね、はい、
分かりました。3つ目は何でしょうか。
3つ目はですね、
はい、
前もお話したんですけど、野外焼却、家庭ごみの焼却ですね、はいはい、っていうことですね、5月の1日の日曜日にですね、中内神ですか、
はい
はい、で5月の5日の木曜日ですね、には2件あってですね、
はい、
桑原とそれから八景町ですかね、
はい、
家庭ごみとかですね、枯れ庭の剪定ですね、して枯れだとかですね、それから枯れ葉が出たんでっていうことでですね、
はい、
焼却してたっていうことでですね、毎回何回か言ってますけど、やっぱり決められた通りにですね、 ゴミを処分していただきたいなというところですね、はい、きちっとこう燃やしたらですね、煙とかで周りの近隣のお家の方とかも迷惑されると思うんでですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
今はもう禁止されてますのでね、
そうですね、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました、はい、では今週はどんなお知らせをいただけますか。
今週はですね、はい、5月はですね、はい、消費者月間ということですね。
そうなんですね、
はい、悪質商法ですね、はい、これについてちょっとお話をさせてもらおうかなと思います。
お願いします。
はい、訪問販売とかでですね、こう絶対儲かるということでですね、多額の出資ですね、したりですね、必要のない家屋の工事とかですね、必要のないこう高額商品を買わされたっていうことで、後々にですね、こうトラブルになるケースっていうのがですね、やっぱり相変わらずですね、たくさん発生しております。
そうですか、
はい、なんで特にですね、こういった悪質業者にですね、は十分こう注意をしていただきたいなっていうことですね、はい、でも大半はですね、こう善良な事業者になるんですけども、うん、中にはですね、こう金銭ですね、はい、目的でですね、高額商品売りつけたりって、うん、まあまあ逆に返せばこう騙し取ったりっていうことになるんですけども、高額商品を売りつけたり、まあ、今のですね、新型コロナにですね、こう便乗したりするような悪質な業者もいるっていうことですね。
そうなんですね、
はい、で、この3つですね、よくあるような相談を受けたりするような手口ですね、はい、お話をさせてもらいたいんですけども、
参考になります、ぜひ教えてください。はい、
一つ目がですね、出資金目当ての詐欺まがいの事案ということでですね、はい、手持ちの公資金をですね、少しでも増やしたいっていう消費者の気持ちですね、うん、はい、そうしたものにこうつけ込んでですね、暗号資産ですね、ビットコインとかの仮想通貨ですね、
ありますね、はい、
それから外国為替の取引とか FX とかありますけど、
はい、はいはい、
それから未公開株の取引ですね、なんかでこう装ってですね、はい、多額のこう出資金を騙し取ってしまうっていうような事案ですね。
実際にこういうものがあるんですけども、それを装おうということができないわけですからね。
そうですね、はい、実際はお金だけ、出資金だけですね、騙し取ってですね、はい、あとは儲かったとこですね、はい、そういったもの返金とかも全然ないっていうことになるんでですね、はい、十分これも注意してほしい手口ですね、
はい、
それから二つ目がですね、押し付け商法っていうやつでですね、
押し付け商法、
はい、高額な商品とかですね、不要な商品を販売に訪問販売できたりしてですね、家に上がり込んでですね、長時間居座ったりですね、はい、買うまで、買ってくれるまで帰らないとかいうような感じでですね、大声で脅かしたりするようなもんですね、はい、で、高額なこう羽毛布団とかですね、はい、消火器とかですね、はい、それから健康食品とか食料品ですね、はい、そういったものをこう無理やり売りつけるような、はい、商法になります、
はい
はい、で3つ目がですね、はい、送りつけ商法っていうことですね。
送りつけ商法、
はい、頼んでもないのに送りつけるっていうやつなんですけども、はい、代金と引き換えにですね、商品を渡すサービスで代引きですね、
はい、
はい、サービスを悪用してですね、高額な健康食品を一方的に送りつけたりするって、あ、まあ、いろんな品物あると思うんですけども、はい、購入させる商法ですね、で受け取ってくれれば儲かるよっていうような、悪いやつの方はですね、っていうとこですね、
はい、
はい、っていうような商法が未だにはびこってるっていうことですね。
ああ、そうです。これ確か身に覚えがなかったら、はい、一旦持って帰ってもらうってことできたんですよね。
そうですね、断ればいいんですけども、
はい、
はい、っていうことですね、
はい、分かりました。
で、実際にですね、県内で、あったような事例で、兵庫県であったような事例なんですけども、はい、郵便受けにですね、こうよくマグネット広告が投下されてると思うんですけども、
ありますね、
はい、まあ、でちょっと自宅のですね、水道水漏れしてるよっていうことでですね、 あの水道業者にですね、マグネット広告を見て修理をお願いしたらですね、はい、やってきてくれました。
はい、
で、見てもらったらですね、詰まりがひどくてですね、このまま放置してたらもう水道管破裂しますよとかですね、高圧洗浄をしてもですね、こう治らなければですね、はい、他のところに原因があると思うんでトイレとか風呂の交換が必要ですよっていうふうにですね、消費者のですね、こう不安をですね、非常にこう煽るような形でですね、はい、次々と工事を進めるということですね、はい、で結果的にはこう高額な代金を請求されてしまったっていうことですね、はい、で、2つ目はですね、はい、不意打ちじゃないんですけど、不意にこう訪問してきたですね、衣類の買い取り業者ですね、
買い取ってくれるという、
はい、はい、衣類を不要な衣類を買い取ってくれるっていう業者ですね、はい、が自宅の方にですねこう訪問してきましたよっていうことですね、はい、あ、そうしたらちょうどこういらない衣類がたくさんあったわっていうことですね、自宅にですね、中に入れてところですね、衣類よりもですね、はい、貴金属とかですね、高価な着物ですね、はい、持ってきてくださいよっていうことでですね、そういえばそんなものもあったなっていうことで、持ってきたらその場で査定してですね、本当は売るつもりではなかったんですけども、強引にですね安い値段で買い取られてしまったっていうようなことですね。
確かこの辺も巧みに話術でうまく出させるってことも聞いたことありますね、
はいはい、なんでそういったのもですねやっぱり未だにあるっていうことなんで十分注意してほしいよっていうことですね。でどういうふうに注意したらいいのっていうことなんですけども、
はいはい、大事なことを教えてください、はい、
うまい話は信用しないっていうことですね、
はい、そうですね、
4つありますので1つ目がうまい話を信用しないっていうことですね、はい、儲け話っていうのには必ず大きな落とし穴があります。
はい、
はい、結構そういう話はあると思うんで、はい、気をつけていただきたいっていうことですね。
うまいお話には乗らないということですね、
は
い、
そうですね、はい、やっぱり簡単にはそういった簡単な儲け話ってありませんので。
そうですね、
はいはい、2つ目がですね、はい、相談するっていうことですね、はい、一人で、何でも決めてしまわないでですね、やっぱり家族とか知人とかですね、それからそういったところに声がかけにくかったらですね、やっぱり警察とか、はい、消費生活相談センターですね、
はい、
そういったところにこう相談をしてくださいよっていうことですね、
はい
はい、それから3つ目ですね、訪問販売とかこう非常に大事なところなんですけども、釣られて返事をしないっていうことですね、
はい、
ですぐに契約しないっていうことですね、はい、で先ほども話に出てましたけど、はい、非常にですね、こういった業者はですね言葉巧みにですね、ものすごい話術を持ってます、
はい、
はい、なので、言葉巧みにですね、最終的にはすぐ契約するようにこう迫ってくるんでですね、すぐには契約をしないっていうことですね、
はい、今日ならキャンペーン中だからとか、はい、なんかそういう言葉を使うんでしょうね、
はい、
なるほど、
今日だけですよっていうことですね、
あ、それもあるかもしれませんね
、はい
はい、
それから4つ目がですね、
はい、
きっぱり、はっきりと断ってくださいよっていうことですね、
はいはい、
必要のないものはですね、きっぱりはっきり断るっていうことで、曖昧な返事をするとですね、相手の方はですね、いいように取るんでですね、やっぱりはっきりとですね、
はい、
いりませんっていうことですね、
はい、
でも一番いいのはもう家に入れない、
相手
に最初から相手にしないっていうことなんですけど、
はい、
もしですね、話を聞いてしまったら、もうきっぱりと断るっていうことですね、
はい、
はい、
分
かりました。やっぱりこう工事の契約前とかですね、契約の話とかそういったものが出てくればですね、
はい、
やっぱり見積もりを出してくださいよとかですね、
はい、
いうことですね、
はい、
その場ですぐに契約しないようにするっていうことが非常に大事になってくるんでですね、
はい、
お願いしたいと思います。でも断ってもですね、
はい、
きっぱりはっきり断ってもですね、長いこと居座るようであれば、110番してくださいっていうことですね、
はい
はい、そしたら警察官すぐに向かいますので。
わかりました、
はいはいはい、そういったところを注意してください、
はい、ありがとうございます、はい、では最後にまとめていただけますか、
はい、今日はですね消費者月間っていうことでですね、悪質商法からの被害防止についてお伝えしました。 で、消費者庁の方ですね、今年はあの成年年齢の引き下げっていうことがあったんでですね、テーマがですね、18歳から大人ということと、それから考えよう、大人になるとできること、気をつけることっていうことが全国統一のテーマっていうことになってるんでですね、特にですね、18歳、19歳の方ですね、契約等についてはですね、十分ですね、注意をしていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話を伺いしましたのは、三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。